ようこそ歌の空手チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日はですね、MCT オイルのすすめという内容をお話ししていこうかなと思います。はい、ちょっと昨日と一昨日かな、放送がうまくできなかったんですけども、昨日一昨日はやりましたね。はい、昨日が放送できなかったんですね。はい、ちょっとバタバタしててできなかったんですが、今日はしっかりと配信していきたいと思っております。はい、で MCT オイルですね、結構これはですね、僕も使ってますし、さまざまな方にお勧めできるものかなと思うんですけども、 MCT オイルって結構使ってた方多いんじゃないかなと思います。でこの MCT オイルに関しては、結構ですね、その低血糖になりやすい方であったりとか、あとは腸内細菌、腸内環境が良くない方にも結構おすすめできるんですよね。でこの MCT オイルがうまく活用できれば、原因が特定できない体の不調、不定愁訴っていうんですけど、そういったものの改善であったりとか、ダイエットにも効果的だということで、健康にもプラスになりますしね、すごくおすすめなので、ぜひぜひちょっと聞いていってください。はい、というわけで中鎖し、MCT オイルなんですけども、 MCT オイルっていうのは油なんですよね。でその中で、短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸っていうものがあったりします。短鎖脂肪酸っていうのは腸内細菌、腸内環境の中にある、いる細菌が作ってくれます。例えば皆さんが食事を、例えば水溶性食物繊維、サラダとか海藻とか、そういったのを食べたりしますよね。でその時にその自分の消化酵素ではその食物繊維っていうのは分解、消化できないんですね。でもそれが腸まで届いていくと、その腸に中にいる細菌たちがむしゃむしゃそれを食べてくれます。そして、善玉菌が特にその水溶性食物繊維を食べてくれると、短鎖脂肪酸というものを出すんですね。これは油、脂肪酸なんですけども、その脂肪酸は、エネルギー源になります。それは、その腸の中の、粘膜というのがあるんですね。その粘膜を再生したりとか、その善玉菌たちがですね、活動することによって、そういったエネルギーとなるものが出てくるということなんです。はい、なので短鎖脂肪酸っていうのはですね、非常に大切なものになってくるんですが、その上に中鎖脂肪酸っていうものがあります。その中鎖脂肪酸っていうものが今回紹介する MCT オイルです。で、油って、体の中に取り入れると結構ですね、その長鎖脂肪酸の方がエネルギーになるまでにすっごい時間がかかるんですよ。例えば唐揚げであったりとか揚げ物系、あとは脂っこいものって結構あったりしますよね。そういう食事を取ることによって、基本的にそういった食事には長鎖脂肪酸が多いです。それで、取った時に体の中で代謝をするのがめちゃくちゃ遅くなるんですけども、中鎖脂肪酸に関しては実はですね、体の中に入ったら約15分程度でエネルギーにできるということが言われています。なのでエネルギーが切れてしまう、そんな時にですね、 MCT オイルをちゃんと取っておくことによって、エネルギー切れが起きないんですね。はい、なので MCT オイルに関しては油なんだけどもエネルギー化が早いということになります。はい、一応ですね、その MCT オイルってさまざまなものがあるんですが、じゃあどういうものから作られているかっていうと、大体ココナッツオイル、あとはパームフルーツとかですね、そういったものに入っているんですけども、ココナッツ 100% の中でいろいろとですね、油のその種類で C8、C10、C12 というふうなものがあったりします。その中の C8、これがですね、中鎖脂肪酸の中でもやっぱりこう水に溶けやすくて、油なのに水に溶けやすいんですよね、 MCT オイルって。で、すぐに吸収しやすくなってくれます。なので、MCT オイルの C8 オイルというものをですね、選ぶ、すごくたくさん入っているものを選んであげるとすごくいいんですね。基本的に C8 オイルの MCT オイルが多いんですけども、あんまり良くないのがやっぱりそのなんでしょう、あんまりないけど混ぜ物であったりとか、あと、遮光の瓶ではないやつであったりとか、そういったのはあんまり良くないんですね。 はい、そういった、ちゃんとした遮光の状態で、まあ、瓶が一番いいんですけども、空気にあんまりこうさらされないようにですね、工夫されてたりとかするものがいいです。はい、で、そのですね、例えば食事をして食後ですね、あの空腹時に MCT オイル入れるとあんまり良くないんですね。胃がキリキリしたりとか、あとちょっとこう早く下痢になっちゃうってことも多かったりします。なので、その食後に食べる、あの飲む、一緒に飲む、あのコーヒーですね、コーヒーとかと一緒に飲んだりとか、あとは食事中のサラダにかけるとか、味噌汁に入れるとか、そんな感じで入れていただいて、使ってもらうとすごくいいんじゃないかなと思います。それをすることによって、その食べたものというのが血糖値がやっぱり持続しやすいんですね。血糖値の安定ができます。この血糖値を安定することによって、例えば体の中でその甲状腺機能が、に負担をかけないようになるんですね。でこの甲状腺機能が負担かかっちゃうと、例えば代謝の低下であったりとか、まあ、冷え性になり、なりやすいですし、あとはダイエットの方にも脂肪燃焼を促進する効果もあるんですね、甲状腺ホルモンって。なのでそれを促進することができたりします。はい、あとはね、その甲状腺を整えることによって、ちゃんとやっぱりさまざまな臓器が、元気になりやすかったりするわけなんですね。はい、なので、まあ、その甲状腺機能を低下させないようにするためにも MCT オイルっていうのはすごくおすすめだったりします。うん、なんかね、なかなか MCT オイル、すぐにこの放送を聞いて取り入れるっていうのはなかなかちょっと難しいかなとは思うんですけども、MCT オイルっていいんだなっていう印象が、ちょっと入っていただけたらいいかなと思います。でその MCT オイルはだいたい1回 5ml、 だいたい小さじ1ぐらいですかね、を1日に、まあ、2回、ぐらい取っていただいて、慣れてきたら1日に3回ぐらい、5ミリずつ分けていったりとか、5ミリリットルずつ分けたりとか、あとはちょっとずつその慣れてきたら、15ミリリットル、10ミリリットルから15ミリリットルぐらい1回に入れていただくことがおすすめだったりします。はい、というわけでこれがですね、すごくエネルギーになりやすくて、健康にもダイエットにもすごくいいよということが言えたりしますので、なんかね、そういうものなんだっていうことをちょっと理解していただくといいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうかね。こういうふうな形で、結構 MCT オイルに関しては、言葉だけで説明するのね、なかなか難しいんですけど、物をあってね、それを使った方がすごく分かりやすいかなとは思うんですけど、はい、とてもエネルギーに変わりやすくていいです。僕も使ってます。はい、皆さんはいかがでしょうかね。低血糖意外とね、起こりやすいですよ。血糖値が不安定になりやすくて、例えば食後に眠くなりやすいとか、あとはですね、夕方ぐらいになるとちょっときつくなるとかですね、不安感が出てしまうとか、いうのもありますし、慢性疲労ですね、疲労感が抜けないということにもつながったりするわけです。はい、血糖値の安定は結構ですね、皆さんにすごく重要なポイントになりますから、MCT オイル使える方はぜひ使ってみてください。もし MCT オイルよりちょっとね、もうちょっと身近なものはないのっていう場合は、例えば蜂蜜、生蜂蜜ですね、あんまりこう混ぜられてない、あんまりっていうか全然混ぜられてない蜂蜜であったりとか、あとは、何でしょうね、あとは、甘栗であったり、あとはプロテインであったり、あとはまあ BCAA っていうものを使ったりとか、はい、あとはそうですね、あとはブロススープっていう骨出しスープですね、そういったものを使ってもらったりするといいかなと思います。はい、ということで今日はね、ちょっと早口で喋ってるんですけど、なんでかっていうとですね、この後にですねセッションが控えててですね、あともう10分後ぐらいに多分スタートになっちゃうので、早口で喋っちゃいました。はい、以上になります。ぜひぜひですね、お盆が明けてちょっと体が休みだった方は、仕事になって少し体が疲れてるなっていう時があったりするかもしれないんですけど、そんな時こそね、血糖値安定をぜひぜひやってみてください。はい、では以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローを押していただくと励みになります。今日も一日、違うな ちょっと今日は早口でこう頭が回らない状態で喋ってるから最後噛んだな、では良い一日をお過ごしください。はい、それでは失礼します。